合同企業説明会の30の心構え。その1、パソコンの手入れをしていざという時に備える。定期的にパソコンの手入れをしておきましょう。パソコンは消耗品です。手入れをしないまま使い続けていればだんだん調子が悪くなります。久しぶりにパソコンの電源を入れると壊れていたということもあるでしょう。企業説明会の申し込みは予約開始と同時に申し込むのが鉄則です。1分1秒を争う時間の勝負になるでしょう。この時パソコンが故障していたり調子が悪かったりすればスムーズに申し込めません。ようやくパソコンが使える状況になった時には締め切りが終わっていたという状況だけは避けたいところですね。スムーズに使える状態になっていないとパソコンがあっても魅力が半減するのです。パソコンはいざという時に備えてきちんと手入れをしておきましょう。故障しているところがあるなら早めに直しておきます。余計なファイルは削除や整理整頓、ハードディスクの最適化などの工夫も有効です。少しでも動作が速くなる方法があるならきちんと設定しておくといいでしょう。見やすく配置を変えるだけでも随分使い勝手が向上するはずです。きちんと手入れをしていればいざという時も安心です。使いたい時にすぐ使えるようパソコンの手入れをしておく。合同企業説明会の30の心構え。その2、企業説明会の情報を入手する5つの手段。企業説明会の第一歩は情報の入手です。企業説明会の日程がわからなければ出席のしようがありません。企業説明会の情報を入手するには主に次の5つの手段があります。1、企業のウェブサイト。企業のウェブサイトに企業説明会の実施について掲載している場合があります。見落としがないようウェブサイトを隅々までよく確認しましょう。2、就職情報サイト。就職情報サイトには定期的に企業説明会の案内が掲載されます。また就職情報サイトに登録すれば希望に合わせた企業説明会の情報が送られます。業界や場所などの条件を絞り込めば効率よく情報を入手できるでしょう。3、新聞雑誌。毎年就職活動の時期になると大手新聞に企業説明会の情報が掲載されます。また就職関係の雑誌でも企業説明会の情報が掲載されています。就職活動中は企業説明会の情報がないか確認する習慣をつけておきましょう。4、大学の就職課。就職課にある資料やポスターなどから情報を入手できます。頼りになるのが就職課の職員です。就職課の職員は就職に関するベテランです。毎年就職活動を行う学生を見ているだけあって裏情報を知っている場合があります。〇〇社は抜き打ちの集団面接がよく行われる、〇〇社の筆記試験はひねった問題が多いなどです。質問すれば企業説明会の傾向や対策などを詳しく教えてくれるでしょう。5、友人先輩。就職活動をしているのは自分だけではありません。友人や先輩などの情報も頼りにして企業説明会の情報を入手しましょう。ただし OB、OG 訪問の際企業説明会の日程を尋ねる行為は注意が必要です。ウェブサイトを見ればわかる情報をわざわざ尋ねるのは調査の努力が足りないと判断され減点につながる場合があります。 OB、OG 訪問での手応えが採用担当者に伝わる可能性があります。この点を考慮すれば先輩にわざわざ企業説明会のスケジュールを尋ねるのは控えた方がいいでしょう。企業説明会の情報を入手する手段を把握する。合同企業説明会の30の心構え。その3、企業説明会の雰囲気は参加前に確認できる。企業説明会の雰囲気は参加してみないとわからない。確かに具体的な様子は当日になってみないとわかりません。参加してみるとすごい人混みで思うように回れないこともあるでしょう。思ったよりそれぞれのブースが狭くて座りにくい状況もあるかもしれません。しかし参加してみないとわからないと諦めるのは早すぎます。目安になる情報ならあります。こういう時に頼りになるのが過去の実績です。毎年開催している企業説明会ならおそらく過去の情報が確認できるはずです。インターネットや口コミなどで過去の企業説明会を確認すれば状況を予想できるでしょう。何社くらいが参加したのか、どんな雰囲気だったのか、どのくらいの人が押し寄せたのか、会場で気をつけるべき点はあるのか。もちろん過去と同じ状況になるとは限りませんが近い状況にはなるはずですから参考にはなるでしょう。余裕があれば2年前や3年前の状況を確認するのもいいですね。過去の実績を確認することで必要な準備がわかります。心の準備ができるだけでも緊張が抑えられ参加しやすくなるでしょう。毎年開催している説明会なら過去の状況を参考にする。合同企業説明会の30の心構え。その4、案内資料を当日もらうのでは遅い。合同企業説明会では案内資料が準備されているのが一般的です。案内資料にはマップやタイムスケジュールなどが書かれています。案内資料があればどの企業のブースがどの位置にあり何時から説明を始めるのか詳しくわかります。一般的に案内資料は会場に行けば無料でもらえます。当日に会場でもらえばいいではないかと思うのですがここがポイントです。実際のところ当日に会場で案内資料をもらうのは遅い。すでに企業説明会が始まっています。案内資料をもらってから場所やタイムスケジュールを確認して見回る順番を考えるのでは遅いでしょう。頭の整理が追いつかずあたふたするはずです。ではどうするかというと事前に案内資料を印刷しておくのです。大規模な合同企業説明会では案内資料がウェブサイト上で公開されているのが一般的です。その案内資料を事前に印刷しておけば見て回る順番を入念に計画できるのです。あらかじめ企業のブースの配置を頭に覚えておくだけでも当日の身のこなしが随分楽になるでしょう。わずかな手間暇はかかりますが当日はスタートダッシュができるはずです。当日少しでもスムーズに見て回れるよう事前にできる準備はすべてしておきましょう。合同企業説明会の案内資料は当日もらうより事前に印刷しておく。合同企業説明会の30の心構え。その後、企業説明会では隣の人に話しかける。企業説明会に出席にすればぜひ隣の人に話しかけましょう。企業説明会は仲間を作るチャンスです。同席している人たちは自分と同じようにその企業に興味を持っています。同じ希望を持つ者同士と考えれば親近感も湧くのではないでしょうか。自分から積極的に話しかけ知り合いになりましょう。恥ずかしいのは話しかける瞬間だけです。きっと相手も同じように仲間を増やしたいと考えていますからスムーズに知り合えるでしょう。知り合ってしまえば逆に恥ずかしさが和らぎ仲間意識が芽生えるでしょう。企業説明会の緊張も和らぎます。自分がまだ知らない情報を相手が知っていることも考えられます。 仲良くなって情報を共有すれば就職活動がよりスムーズになります。仲間意識が芽生えて就職活動のやる気をもらえるだけでも意味があります。お互いに頑張ろうと励まし合えば就職活動の心の支えにもなるでしょう。積極的に自分から話しかけ仲間を作る姿勢が大切です。恥ずかしがらずに話しかけてみましょう。仲間を積極的に作る姿勢が大切です。あなたの隣に座っている人が将来の親友になるかもしれません。企業説明会では隣の人に話しかけ仲間を作る。合同企業説明会の30の心構え。その6。志望企業が企業説明会を開くならできるだけ出席したい。志望企業が企業説明会を開くならできるだけ出席しましょう。企業説明会は事実上の選考です。出席者は後から名簿を見ればわかります。採用担当者は出席者は特に意欲が高い学生と判断する傾向があります。表向きは選考に影響しないとしていても実際はわかりません。採用担当者も心を持った人間です。実際には企業説明会の出席者を選考で優遇する可能性はあると考えていいでしょう。さて本当に出席したい理由はそれだけではありません。本当の理由は抜き打ちが行われる可能性があるためです。企業が単独の企業説明会を開くとき、そのままの流れで筆記試験や集団面接を行う場合があります。面接の準備をされすぎると応募者の資質を確認しにくくなるため抜き打ちを実施することがあります。それでは今から抜き打ちを始めますという担当者の一言で会場がざわざわし始めます。大げさな話ですが、企業説明会を欠席しただけで選考の対象外になる可能性もゼロではありません。抜き打ちの筆記試験や面接の可能性がある以上、志望企業の企業説明会はできるだけ出席したいところ。学業やアルバイトなどで忙しい時期でしょうが、できるだけ都合をつけるようにしましょう。すべての企業説明会に出席するのは難しくても、志望企業説明会だけは出席したいところです。志望企業が企業説明会を開くなら、できるだけ出席する。合同企業説明会の30の心構え。その7。学内企業説明会とは、大学によっては学校内で行われる企業説明会があります。これを学内企業説明会と呼びます。各企業の採用担当者を大学に招いて就職活動を支援するユニークなプログラムです。もちろん全ての大学で行われるわけではなく、大学によって実施しないところもあります。学内企業説明会には他の企業説明会にはない面白い特徴があります。特徴1、移動の手間暇が削減できる。やはり移動できる手間が省けるのは大きなメリットです。企業の採用担当者がわざわざ大学に来てくれるため移動の手間暇がほとんどありません。通い慣れた大学内で行われるため比較的リラックスした状態で参加できるでしょう。特徴2、選考が有利になりやすい。わざわざ企業が学校まで出向いている様子から、企業がその学校の学生に期待を寄せていることがわかります。あくまで学生次第ですが、ある程度は選考が有利になりやすいと考えていいでしょう。特徴3、実力のある中小企業もたくさんある。全く無名の企業を大学が招くはずがありません。わざわざ大学が招いている企業ですから、それなりの実力がある有望企業であると考えていいでしょう。考え方によっては、大学が優良な企業を選別してくれていると考えることもできます。知らない企業であっても、よく調べると業界では有名な企業かもしれません。実は高い技術がある注目企業かもしれません。自分が知らないからといって最初から無視するのではなく、特徴を探すつもりで企業を確認してみましょう。無名の中小企業でも素晴らしい出会いがあるかもしれません。学内企業説明会があるならチャンスです。興味のある企業が説明会を平催しするなら積極的に参加してみましょう。もし参加して興味がなければ応募しなければいいだけです。社会人と接する貴重な機会にもなります。社会について知識や理解を深める機会にもなるでしょう。参加は無料ですから、余裕がある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。余裕があれば学内企業説明会にも参加する。合同企業説明会の30の心構え。その8、予約を締め切った企業説明会は諦めるしかないのか。単独の企業説明会では定員制や予約制である場合があります。やはり大手企業や人気企業の場合は多くの人が殺到します。予約を開始してから短時間で定員に達してしまい、早々に予約を締め切る場合があります。申し込みが遅くなり満員で登録できないこともあるでしょう。特に第一志望の企業説明会に出席できないのは要注意。企業説明会は事実上一時選考の場合があります。そうした時仕方ないと簡単に諦めるのは得策ではありません。無理を承知で試したい方法が3つあります。1、企業のウェブサイトの問い合わせからお願いする。予約が締め切られても企業のウェブサイトの問い合わせからお願いをします。予約を締め切っているのは承知ですが、なんとか参加させていただけないでしょうか、などの文面です。応募者の熱意に押され特別に配慮してもらえるかもしれません。2、企業のウェブページを定期的に確認する。予約を締め切った後、出席枠が追加され予約が再開されることがあります。席が追加される場合もあれば、日程が追加される場合もあります。企業としてはやはりできるだけ優秀な人材を取りたいのが本音です。定員で制限を設けると企業としても損失につながります。できるだけ多くの人が参加できるよう、予約を締め切った後に出席枠が追加され予約が再開されることがあります。予約が再開されても気づかなければ意味がありません。予約を締め切った企業でもウェブサイトを定期的に確認して空き状況を確認することをお勧めします。特に辞退者が出やすい開催日の直前は狙い目です。3、予約が取れなくても当日会場に向かう。予約がなくても当日企業説明会に向かいます。無理を承知で次のようなお願いをしましょう。予約はありませんが、立ち見でも構いませんので参加させてください。会場の端でも構いませんので参加させてください。採用担当者も人間です。応募者が強い意欲と熱意を示せば積極性に押され特別に参加させてもらえる可能性があります。もちろん、もともと出席できない前提ですから、うまくいかなくても感情的にならないのがマナーです。予約を締め切った企業説明会でも無理を承知で別の方法を探る。合同企業説明会の30の心構え。その9、資料ばかり見続けない。話が始まれば顔を上げる。企業説明会のブースに入ってまず受け取るのが企業の案内資料です。資料には企業の詳しい情報が満載です。椅子に座ればじっくり読み始めるのが普通でしょう。 もちろん見てもらうための資料ですから読むのはいいのですが、ずっと読み続けるのは要注意です。資料をずっと読んでいるとうつむいた姿勢になります。社員から見てずっと下を向いて資料ばかり見ている学生は話をきちんと聞いているのか不安になります。資料を読むのはいいが、きちんと話も聞いてほしいと思うでしょう。場合によっては居眠りしていると誤解される可能性もあります。資料を読むのはいいのですが、あくまで参考程度が適切です。担当者の説明が始まれば、一旦資料を読むのはやめ、顔を上げて話に耳を傾けましょう。話が始まれば話に集中することです。社員から見て真剣に話を聞いてくれているという印象を受け、嬉しく思うはずです。企業の案内資料は話の途中、参考としてたまに読むくらいが適切です。資料は後から時間があるときにじっくり読めばいいでしょう。資料ばかり見続けずに、話が始まれば顔を上げて話に耳を傾ける。合同企業説明会の30の心構え。その10。クリップボードがあれば何かと便利。企業説明会に出席の際はクリップボードを持参しましょう。クリップボードの持参は必須ではありませんが、あると何かと便利です。例えば、配られた資料を見るときです。クリップボードがあると手元が安定するため資料が見やすくなります。たくさんの資料をもらっても、やはり手元が安定するおかげで資料に集中できるでしょう。アンケート用紙に記入する際です。クリップボードがあれば下敷きとして使えるため字がきれいに書きやすくなります。アンケートは汚い字よりきれいな字で記入した方が好印象につながります。少しだけ荷物は増えますが、その価値は十分なるはずです。ちょっとしたことですが、長時間に及ぶ企業説明会では数多くの恩恵をもたらすでしょう。企業説明会にはクリップボードを持参して積極的に活用する。合同企業説明会の30の心構え。その11。クリップボードは真剣な印象をアピールする道具でもある。企業説明会ではクリップボードを持参すると便利です。例えば、配られた説明資料をクリップボードに載せれば手元が安定して見やすくなります。アンケートを記入するとき下敷きとして使えば書きやすくなります。これらがクリップボードを持参する主な目的ですが、実はもう一つ隠れた大切な意味があります。クリップボードは真剣な印象をアピールする道具にもなるという点です。想像してみてください。社員から見てクリップボードを使ってメモを取る様子はどことなくしっかりした学生に見えませんか？クリップボードを持参している様子から準備が行き届き、抜かりのない学生に見えるはずです。クリップボードを使って話を聞く学生は、そうでない学生に比べ真剣に話を聞く雰囲気が出やすくなるでしょう。話を真剣に聞く学生がいれば、説明をする社員にとってやはり嬉しく感じます。つまり、クリップボードを持っているだけで好印象が得られやすくなるのです。そう考えると、クリップボードも身だしなみの一つと考えることもできるのではないでしょうか。就職活動では自分の見え方を意識することも大事です。真剣な印象をアピールするためにもクリップボードがある方が便利です。クリップボードを真剣な印象をアピールする道具として活用する。合同企業説明会の30の心構え。その12。ノートに書き写すより案内資料に直接記入した方がいい場合もある。企業説明会では企業の案内資料を配られることがほとんどです。企業説明会で聞いた情報などは持参したノートに書き込むことでしょう。ただし、案内資料を見たりノートに書いたりなど手元が大忙しになるでしょう。この時メモを効率よくするテクニックがあります。ポイントは企業情報の記録の仕方です。企業説明会で聞いた情報はノートに書き写すのではなく、案内資料に直接記入する方法はいかがでしょうか。会社の案内資料に書き込むのは失礼になるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。活用してもらうために配られる資料ですから、積極的に書き込めます。ノートに書き写す手間も省けるため便利な方法の一つです。案内資料を見ながらそのままの状態でメモもできるため、素早くメモもできるでしょう。見直す時も案内資料とメモが一体になっているため効率よく確認できます。余白が限られているため大量のメモには不向きですが、少量のメモなら最適でしょう。ノートは案内資料の余白が全て埋まった時に使います。少し癖のある方法ではありますが、都合が良ければ試してみてはいかがでしょうか。都合が良ければノートに書き写すより案内資料に直接記入する。合同企業説明会の30の心構え。その13。合同企業説明会は社員との接点として最大限に活かす。単独の企業説明会では大部屋に大勢が座るため、うずもれやすい傾向があります。アピールしても出席者が多ければ覚えてもらいにくいでしょう。一方、合同の企業説明会は座れるスペースが限られていて、社員との距離も近い特徴があります。つまり、企業説明会の場合と比べ、自分を覚えてもらいやすい状況があるのです。社員も仕事で説明会に参加しています。積極的な学生がいれば、就業意欲の高い人物として注目するのは不思議ではありません。意欲のある学生と思ってもらえれば、顔を覚えてもらえるでしょう。企業説明会は選考の一部である意識を持ち、礼儀正しい態度で出席しましょう。合同企業説明会は社員との貴重な接点の一つです。じっとしているだけでは覚えてもらえません。自分から社員に近寄りアプローチをしましょう。真剣な態度で話を聞いたり、積極的に質問したりなどして熱意をアピールです。熱意が伝われば特別な関心を寄せてもらえる可能性が高くなります。社員と距離が近い状況を生かして自分をしっかり覚えてもらう。合同企業説明会の30の心構え。その14。目上の人と接する場で手足を組むと悪気はなくても大勢に見えやすい。足が疲れたときは足を組みたくなります。考えているときは腕を組みたくなります。もちろん友人と話しているときならいいのです。砕けた態度も気にならず、リラックスした雰囲気にもなり、会話も弾むでしょう。しかし、企業説明会や OB、OG 訪問など目上の人と接する場では注意したい態度です。目上の人と接する場で手足を組むと悪気はなくても大勢に見えることがあります。悪気はなくてもいつの間にか悪い印象になっているのは不本意でしょう。話を聞いているより聞かせてもらっているという態度が大切です。目上の人と接しているときに手足を組むのは丁寧な態度と言えないでしょう。疲れて手足を組みたくなるかもしれませんが、社員と接する場では少し我慢です。目上の人が手足を組むのは良くても、立場の低い人が手足を組むのは控えた方が賢明です。足は組まない。手は膝の上に置く。もしくはペンとメモを持ちます。無意識のうちにしてしまいがちなので注意しましょう。聞かせてもらっているという謙虚な姿勢を見せた方が就業意欲も表現しやすくなります。目上の人と接する場では手足を組まない。合同企業説明会の30の心構え。その15。 合同企業説明会は動きやすさと疲れにくさを重視。合同企業説明会はとにかく疲れるの一言。数多くのブースを見て回るためたくさん歩くことになるでしょう。歩数で言えば1万歩は軽く超えるはずです。椅子がすべて埋まっているブースでは立ち見になる状況もあるでしょう。合同企業説明会は動きやすさと疲れにくさを重視して出席するのが賢明です。ポイントは靴、カバン、荷物の3つです。
靴、
まず履き慣れた靴を選びましょう。履き慣れている靴を選ぶだけで歩きやすくなり足も疲れにくくなります。女性の場合はヒールが低めのパンプスがおすすめです。安定感のある靴を選べばその分だけ動きやすくなります。男性も女性も足の蒸れを防ぐためインソールを使えばさらに快適です。
カバン、
合同企業説明会ではたくさんの資料をもらうことになるでしょう。合同企業説明会が終わった頃には資料が束になっていることが珍しくありません。資料を入れやすいよう A4 サイズの資料が入るカバンがおすすめです。カバンは色も柄も落ち着いたビジネス向けのタイプが基本です。
荷物、
必要かもしれないと思って荷物をたくさん持参するとカバンが重くなります。確かに準備は必要ですが、カバンが重くなるとやはり動きやすさと疲れにくさに影響します。できるだけ荷物は最小限に抑えてカバンを軽くしておくのが得策です。合同企業説明会は動きやすさと疲れにくさを重視して出席する。合同企業説明会の30の心構え、その16、顔は記憶に残るだけ、名刺は物として残る。名刺を持っているだけになっていませんか。名刺は持っているだけでは意味がなく、活用してこそ意味があります。企業説明会ではタイミングが良ければぜひ名刺を渡しておきましょう。もちろん名刺を闇雲に渡すのではなく、あくまで応募を決めている企業説明会に限ります。例えば説明会の終了後、社員と1対1で話す場面があれば名刺を渡す絶好のタイミングです。自己紹介を兼ねて名刺を渡せばインパクトがあります。顔は記憶に残るだけですが、名刺は物として残ります。丁寧に名刺を渡せば礼儀正しい様子も伝わるため好印象にもつながるでしょう。説明会が終わった後、名刺を見ればその分だけ記憶に残りやすくなります。後日提出した応募書類を見たとき、おや、名刺をいただいた学生だと認知してもらいやすくなるでしょう。実際のところ、企業説明会で名刺を渡す人はあまりいません。だからこそ、わざわざ名刺を渡してくれる学生は強いインパクトがあります。ただ、名刺を渡すだけでその少数に入れます。名刺はビジネスツールですが、就職活動をする学生にとっても重要なツールです。むやみに渡すのはいけませんが、必要な場面ではきちんと渡すのが適切です。タイミングがあれば、ぜひ名刺を渡し、自分を売り込みましょう。正しい場面で使えば名刺の威力が発揮されます。応募を決めている企業には、タイミングが良ければ名刺を渡しておく。合同企業説明会の30の心構え、その17。第一志望と言わなくても社員にしっかり伝えられる方法。合同企業説明会では少しでもやる気を見せて好印象を伝えましょう。清潔感のある身だしなみを心がけたり、真剣に話を聞いたり、きちんとメモを取ったりなどです。やる気に満ちた行動を見せることで社員に覚えてもらいやすくなります。さて、別のアプローチとして第一志望と言わなくても社員にしっかり伝えられる方法があります。キーワードは一番乗りです。まず合同企業説明会には開始と同時に入場できるようにします。多くの参加者が予想されるなら少し早めに向かって開始前に並んでおくようにします。入場すればお目当ての企業のブースに一直線で向かいましょう。座る席はもちろん一番前。社員が説明を始めれば話を真剣に聞きます。質疑応答の時間になれば最初に質問をします。一番にやってきて一番前に座り、一番早く質問をする。この徹底した行動を見れば企業側はきちんと準備をして説明を聞きに来ているとわかります。何より明らかにその企業を目当てに来ていることがわかります。事実上第一志望と言わなくても社員にしっかり伝えられるのです。そこまでするかどうかはあなた次第ですが、就業意欲をしっかり伝えたければ有効な策の一つです。企業説明会は事実上選考の一部でもあります。圧倒的な行動力で社員に自分の存在を覚えてもらいましょう。合同企業説明会の開始と同時に一番乗りでブースに向かい、社員に強烈な印象を与える。合同企業説明会の30の心構え、その18。企業説明会では薬の持参が必須。就職活動において薬の持参は任意です。持参をしてもいいし、持参しなくても大丈夫です。最悪の場合 OB、OG 訪問や面接は日程変更が可能です。例えば突然の体調不良です。先方に迷惑をかけてしまいますが仕方のないこと。きちんと事情を説明すれば日程変更を認めてくれるでしょう。しかし企業説明会は違います。企業説明会はどうあがいても日程変更ができません。あらかじめ日程が決まっているため、もし体調不良で欠席や途中退場になれば貴重なチャンスを失います。企業説明会は長時間に及ぶ上大勢の人が押し寄せます。熱気がみなぎる空間に長時間いれば途中で気分が悪くなるかもしれません。たくさんの話を聞いて頭が痛くなり始めることもあるでしょう。慣れない空間に不安や緊張のためお腹を下す人もいるはずです。そのため普段は任意の薬でも企業説明会だけは必ず持参することをお勧めします。最低限持参したい薬は胃薬、頭痛薬、下痢止めです。その他体調に不安があれば追加で薬を持参するといいでしょう。自分は健康だから大丈夫と思うかもしれませんが、企業説明会は日程変更ができません。薬くらいはさほど荷物にもなりません。油断せず薬だけはきちんと持参することをお勧めします。体調不良に備え薬を持参する。合同企業説明会の30の心構え、その19。休むより医者でも多く見て回りたい人は栄養ドリンク。体力がある人でも企業説明会では必ず疲れるでしょう。長時間に及ぶ企業説明会では体力勝負といっても過言ではありません。頭を使う、体も使う、体全身を最大限に活用する一日になるでしょう。疲れた時は素直に休めばいいのですが、貴重な機会ですから休むより医者でも多く見て回りたい人もいるはずです。もう一踏ん張り頑張りたい、そんな時には栄養ドリンクの力を借りてみてはいかがでしょうか。栄養ドリンクを飲めばすぐ栄養を補給できます。普段は縁がない人でも疲れて元気がない時のカンフル剤として活用するには価値があるでしょう。気持ちとして気合が入るだけでも随分違うはずです。 すぐ、効果は実感できなくても少なくとも健康面において損はありません。念のため持参しておくと、いざという時の踏ん張りに力を発揮するでしょう。疲れて元気が出ない時は栄養ドリンクの力を借りて気合を入れる。合同企業説明会の30の心構え。その20。あえて大企業のブースに向かわない選択もあっていい。参加する企業の一覧に聞き覚えのある大企業があれば気になるでしょう。おや、知っている企業がある。応募する気はないが、せっかくだから話だけでも聞いてみようかな。参考までに参加する人も多いのではないでしょうか。もちろん大企業のブースでも最初から真剣に応募する気があるなら参加するのもいいでしょう。一番前の席に座ったり真剣に話を聞いたりすれば顔を覚えてもらえるはずです。しかし現実はどうでしょうか。実際のところ大企業のブースは大混雑です。座れればまだいい方です。立ち見になる場合も珍しくありません。自分が気になって参加してみようと思うように他の人も同じようなことを考えているもの。誰もが同じことを考え大企業のブースに集中する傾向があるのです。そんな時発想を変えてみてください。聞き覚えのある大企業でも応募する気がなければ最初に選択肢から外しておくのです。余裕がない時まで無理に参加するのは得策ではありません。気になって参加すると貴重な時間と体力を消費します。合同企業説明会の時間は限られています。名前を聞いたことがある大企業でも最初から応募する気がなければあえて参加しないのも賢い選択です。自分の軸をしっかり持ちましょう。大企業の名前に踊らされないことです。合同企業説明会では志望企業に絞って効率よく回る方が時間や体力を有効に活用できます。聞き覚えのある大企業でも応募する気がなければ最初に選択肢から外しておく。合同企業説明会の30の心構え。その21。空いているブースが運命の出会いということもある。合同の企業説明会では面白い現象が起こりがちです。二極化です。人だかりができているブースは一目で人気とわかります。人気であるとわかればなんだろうと思ってさらに人が集まり余計に混雑します。ラーメン屋に行列のできていると行列が気になって余計に混み合うのと同じです。逆に空いているブースはあまり人気がないとわかります。魅力の乏しい企業なのだろう、売上も知名度も低いのだろうなど寂しい印象を受けるのではないでしょうか。空いているところはそこに向かうのも恥ずかしく感じることでしょう。混んでいるブースはもっと混み合い、空いているブースはもっと空いてしまいます。合同企業説明会ではブースの二極化が生まれやすいのです。しかし空いているブースが悪いと考えるのは誤解です。よくよく考えてみればそう見えるだけなのです。余裕があれば空いているブースも覗いてみましょう。人が空いている分担当者は親身になって詳しく説明してくれるでしょう。興味がない企業でも見聞を広げるつもりで話を聞いてみます。実際に話を聞いていると意外に魅力のある企業かもしれません。自分の希望に合った企業かもしれません。空いているブースが運命の出会いということもあるのです。合同の企業説明会では空いているブースにも積極的に行ってみる。合同企業説明会の30の心構え。その22。必要ないと思う資料でもひとまずもらっておく。合同企業説明会で手に入る資料はできるだけたくさんもらっておきましょう。企業の案内資料だけではありません。次の企業説明会の日程表や役立つ資料などもらえるだけもらっておきます。必要ない資料までもらっても仕方ないと思いますがどうでしょうか。資料は企業説明会が終わった後じっくり読めるメリットがあります。その時は必要ないと思っていても後で資料を見ているうちに新たな発見をすることがあります。興味がない企業でも資料くらいはもらって損はないでしょう。もらうだけならただです。せっかく合同企業説明会に参加するなら何か一つでもお土産をもらって帰りましょう。やはり必要ないと思えば後で捨てればいいだけです。資料くらいならたくさんもらってもさほど大きな荷物にもならないでしょう。少しでもたくさんの資料をもらっておく方が可能性を十分に活かせます。資料はもらえるだけもらっておく。合同企業説明会の30の心構え。その23。企業と縁がなくても知識や見識が深まるだけで価値がある。自分には縁がない企業だった。ブースで詳しい話を聞いた結果期待外れで終わることがあります。当たりもあれば外れもあります。貴重な時間や体力が無駄になったと思いがちですがここに誤解があります。こう考えてください。その企業と縁がなくても知識や見識が深まりました。それだけで十分価値があったと考えられるのではないでしょうか。合同企業説明会では様々な事業を行う企業とたくさん出会えます。様々な業界の話が来て様々な人と出会えます。社会人と接する機会にもなるでしょう。貴重な勉強が盛りだくさんの一日になり世界観も一気に広がるはずです。そういう意味で合同企業説明会とは勉強会とも言えます。たとえ話を聞いて期待外れであっても無駄ではありません。自分の知識や見識の広がりに貢献したのですから有意義な時間です。合同企業説明会というイベントに出席できるのも学生の今のうちだけです。社会人になれば合同企業説明会に出席できる機会はほぼないと考えていいでしょう。頭も体も疲れるイベントではありますが、それだけ有意義である証拠でもあります。合同企業説明会そのものが貴重なイベントです。どんな話もためになると考え、ワクワクしながら参加しましょう。企業と縁がなくても知識や見識を深めるために役立つと考える。合同企業説明会の30の心構え。その24。余裕があればイベントブースを活用する。合同企業説明会のユニークな特徴の一つがイベントブースです。合同企業説明会によっては就職活動にちなんだイベントブースが設置されていることがあります。例えば履歴書の添削コーナー、メイク講座、企業研究の攻略講座などです。面接の練習を支援するイベントブースが準備されていることもあります。ほとんどの場合無料のはずですから気軽に参加できます。ずっと説明会ばかり集中していると疲れてくるでしょう。そんな時は適度にイベントブースに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。就職活動に役立つ講座を無料で聞けるのですからお得です。企業説明会の良い気分転換になる上、就職活動に役立つ情報も聞けます。選考にも影響しないので気楽に参加できるでしょう。イベントブースをうまく活用して貴重な情報を入手しましょう。ここで得られた情報が就職活動の決め手になるかもしれません。余裕があれば気分転換も兼ねてイベントブースにも参加する。合同企業説明会の30の心構え。その25。聞き逃したことは恥を忍んで隣の人に聞く。しっかり聞いているつもりでもうまく聞き取れないことがあります。 担当者の滑舌が悪くて聞き取りにくいこともあるでしょう。学生の一人がくしゃみをして聞き取れなかったこともあるでしょう。完全に1対1なら気兼ねなくもう一度聞けますが、大勢がいる前では聞きにくいものかといって聞き逃したことを放置するのもよくありません。重要情報なら先行に支障が出る場合もあります。そんな時は隣の人に聞きましょう。小声で尋ねれば周りの人の邪魔になりません。丁寧に質問すれば気軽に答えてくれるはずです。逆に隣の人から聞き逃したことを聞かれた時は丁寧に教えましょう。困った時はお互い様、隣の人と仲良くなるチャンスでもあります。聞き逃したことは恥を忍んで隣の人に聞く。合同企業説明会の30の心構え。その26、自分も選ぶ立場である。企業説明会に出席する。この一言にはどことなく受け身の姿勢が感じられます。一方的に話を聞き、場合によっては評価される。もちろん貴重な時間を割いて社員から話を直接聞かせていただくわけですが、大事なことを忘れていないでしょうか。自分も選ぶ立場であるという点です。確かに企業説明会は選考の一部としての役割を担っている点があります。企業は様々な学生と接して選ぶ立場でありますが、実際は学生も選ぶ立場であることを思い出してください。評価される側ではなく評価する側でもあります。選ばれる立場だけでなく選ぶ立場でもあります。自分が選ぶ立場であると考えると話の聞き方もより真剣になるでしょう。企業説明会に参加するときはどんな企業なのだろうかとワクワクしながら話を聞かせてもらいましょう。様々な企業を調べたり比べたりしてより自分に合った企業を選ぼうではありませんか。社員の方がキャリアも年齢も高いわけですが、弱気になる必要はありません。自分も企業を評価する立場であると考え、積極的に話を聞かせてもらいましょう。自分も選ぶ立場であると考えながら話を聞かせてもらう。合同企業説明会の30の心構え。その27、質問したいことが見当たらない原因のほとんどは研究不足。企業説明会や OB、OG 訪問の前には質問をまとめておくのが基本です。疑問点をスムーズに解明できるように応募者は事前に質問の準備をするのが役目です。積極的に質問することで興味関心があることをアピールできます。ところが次のような状況に心当たりはありませんか。質問したいことが見当たらないという状況です。無関心の企業に対して質問がないならわかります。無関心なら深く知りたいこともないため質問もないとなるでしょう。しかし志望企業であるにもかかわらず質問がないのは不自然です。こうした時によくあるパターンがあります。質問したいことが見当たらない原因のほとんどは研究不足です。きちんと企業研究ができていない。志望企業を深く調べていると普通はなぜだろうと疑問に思う点が出てきます。調べれば調べるほど詳しくわかるようになる一方、細かい点にも注意が向くようになります。よく理解できない点が出てくることもあれば、もっと深く知りたいと思うこともあるでしょう。時には矛盾点を見つけることもあるはずです。何も疑問がなければあなたの企業研究は不十分かもしれません。もっと深く企業研究をしてみてください。企業研究を深めれば深めるほどなぜだろうと疑問に思う点が次々に出てくるはずです。質問したいことがないのは企業研究が不足していると考える。合同企業説明会の30の心構え。その28、質問で自己 PR をしない。質疑応答で質問をするときのことです。質問をするのはいいのですが、自己 PR が含まれていませんか。私は TOEIC が900点なのですが、御社の中で TOEIC はどう活用されているのでしょうか。私は現在アルバイトの責任者をしていますが、御社のリーダーはどんな業務を行っているのでしょうか。質問にさりげなく自己 PR を混ぜるのです。大勢の中で発言すれば目立ちやすくなり、自分は他の人とは違うというアピールと考えているのかもしれませんね。どうせ発言するなら少しでも印象的にしたいという気持ちはわかります。しかしこれは要注意です。周りで聞いている学生たちはすぐ自慢だと気づき、ため息をつくでしょう。社員も質問の場に自己 PR を混ぜるのは不適切と受け止め、良い印象を受けないはずです。せっかくのアピールも時と場合を間違えればかえって悪印象になります。質問をするときは余計な自己 PR はせず、純粋な質問だけに絞りましょう。自己 PR はきちんとした礼儀作法や清潔感のある身だしなみなどを通してアピールするのが適切です。質問に余計な自己 PR を混ぜない。合同企業説明会の30の心構え。その29、企業説明会でその企業の悪い点を尋ねてもいいのか。何かご質問はありますか。企業説明会では採用担当者が応募者に向けて質問を求める場面があります。基本的に気になる点は自由に質問していいのですが、企業の悪い点も尋ねてもいいのでしょうか。社員である採用担当者に直接聞けば本音が聞けるかもしれませんね。しかし残念ですがあまりお勧めはできません。採用担当者の立場になってみましょう。あら探しをしようとする応募者はやはり印象が良くありません。他にも大勢の学生がいる場で企業の汚点を露骨に尋ねるのは控えた方がいいでしょう。気になる気持ちが事実でも企業説明会の場ではふさわしくありません。どうしても聞きたければ説明会が終了後こっそり尋ねるのがいいでしょう。御社に強い興味があるため、ぜひ本当のところを教えていただきたい。丁寧な前置きをして尋ねます。採用担当者は熱意に押され、こっそり教えてくれるかもしれません。その他インターネットで確認するのも良い方法です。従業員を酷使している企業なら悪い評判は数多くの情報が見つかるでしょう。信頼性に疑問があるものの参考の一つになるはずです。その他その企業の OB や OG にこっそり尋ねるのも一つの方法です。誤解されないように聞き方には注意しましょう。企業説明会や面接でその企業の悪い点を尋ねるのは控える。合同企業説明会の30の心構え。その30、回れなかった企業のために準備しておきたいものとは。合同企業説明会では数多くの企業が参加します。事前に回る順番を決めていても全て回りきれるとは限りません。それぞれのブースの待ち時間は当日になってみないとわからない状況もあります。思ったより人が多くて回りたかった企業に回れないこともあるでしょう。特に志望企業に回れなかった状況は致命的です。重要な話を聞き逃し、顔も覚えてもらえず選考で不利になる可能性があるでしょう。さて、回れなかった企業は仕方ないと思ってのこのこ諦めるのはもったいない。こんな時のために準備しておきたいのは履歴書のコピーです。回れなかった企業にはせめて履歴書のコピーだけでも渡しておきましょう。企業によっては快く受け取ってくれるはずです。名刺を渡すのもいいのですが、このギリギリの状況では履歴書のコピーを渡す方がインパクトが期待できます。 履歴書には写真もついているので顔も覚えてもらえます。説明会で履歴書のコピーを渡しても仕方ないと思うかもしれません。しかし積極的に自分を売り込む様子が伝わるなら渡す価値はあるでしょう。実際に社員に会って話ができなくても履歴書のコピーを通して自分の存在を覚えてもらえるはずです。効果のほどは企業次第ですが、数少ないチャンスを生かす準備は大切です。回れなかった企業には履歴書のコピーだけでも渡しておく。合同企業説明会の30の心構え。まとめ。その1、使いたいときにすぐ使えるようパソコンの手入れをしておく。その2、企業説明会の情報を入手する手段を把握する。その3、毎年開催している説明会なら過去の状況を参考にする。その4、合同企業説明会の案内資料は当日もらうより事前に印刷しておく。その5、企業説明会では隣の人に話しかけ仲間を作る。その6、志望企業が企業説明会を開くならできるだけ出席する。その7、余裕があれば学内企業説明会にも参加する。その8、予約を締め切った企業説明会でも無理を承知で別の方法を探る。その9、資料ばかり見続けずに話が始まれば顔を上げて話に耳を傾ける。その10、企業説明会にはクリップボードを持参して積極的に活用する。その11、クリップボードを真剣な印象をアピールする道具として活用する。その12、都合が良ければノートに書き写すより案内資料に直接記入する。その13、社員と距離が近い状況を生かして自分をしっかり覚えてもらう。その14、目上の人と接する場では手足を組まない。その15、合同企業説明会は動きやすさと疲れにくさを重視して出席する。その16、応募を決めている企業にはタイミングが良ければ名刺を渡しておく。その17、合同企業説明会の開始と同時に一番乗り出ブースに向かい社員に強烈な印象を与える。その18、体調不良に備え薬を持参する。その19、疲れて元気が出ないときは栄養ドリンクの力を借りて気合を入れる。その20、聞き覚えのある大企業でも応募する気がなければ最初に選択肢から外しておく。その21、合同の企業説明会では空いているブースにも積極的に行ってみる。その22、資料はもらえるだけもらっておく。その23、企業と縁がなくても知識や見識を深めるために役立つと考える。その24、余裕があれば気分転換も兼ねてイベントブースにも参加する。その25、聞き逃したことは恥を忍んで隣の人に聞く。その26、自分も選ぶ立場であると考えながら話を聞かせてもらう。その27、質問したいことがないのは企業研究が不足していると考える。その28、質問に余計な自己 PR を混ぜない。その29、企業説明会や面接でその企業の悪い点を尋ねるのは控える。その30、回れなかった企業には履歴書のコピーだけでも渡しておく。